主は皆さんと共に。
また夫妻と共に。
マルコによる福音。
主に栄光。
その時ヨハネはこう述べ伝えた。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない。私は水であなたたちに洗礼を授けたが、その方は聖霊でバプテスマをお授けになる。その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞお座りください。まあ、今日はですね、イエス様が洗礼を受けたことを、記念する、日ですね。まあ、それでこの福音書もイエス様が洗礼を受ける、そのですね、今日の福音書ではイエス様がこの洗礼を受ける、場面が、朗読されました。まあ、非常にちょっと不思議なんですけど、イエス様の洗礼って言っても、まあ、皆さんはもうちょっと覚えてないでしょう。子供の時に洗礼受けたからどうだったか。まあ、皆さんは額にですね、水をちょろちょろっとかけて洗礼を、大人の人もそうですが、するんですよね。皆さんの中で多分泣いた人も、その洗礼受けた時に泣いた人も多かったと思いますけれども、まあ、ともかく。でもイエス様の洗礼っていうのはそうじゃなくて、ヨルダン川にですね、ザブーンってこう入って、この何て言うんですかね、全身も水の中に浸るような、そういう水浴びみたいな感じだったんですよね。で、まあ、それはいいんですけど、そこから出てきたらどうなったかって言ったら、まあ、天が裂けた、あるいは天が開いたっていうんですよね。まあ、非常に不思議な表現ですけど、まあ、この天井だって一応ね、塞がれてるわけで。まあ、これがパカッと開いてですね、こう開いたら、まあ、ちょっと大変なことではなりますけど、でも天が開くってあんまり聞いたことないでしょう。そのあるいは青空見ててもですね、天が開くっていうのはある意味、まあ、みんな見たことがないと思うんですが、でも天の向こう側に何があるかって言ったら、神様の世界があるんですよね。まあ、当時の考え方で。だからこれがパッカリ開いたらどうなったかって言ったら、聖霊がですね、鳩のように下ってきたっていうんですけど、結局向こう側の世界に神様の世界があるから、このパッカリ開いたらどうなるかって言ったら、空っぽじゃなくて、このパカッと開いたらですね、神様の恵みがこう滝のようにですね、ドドッとこう降ってきたような感じだったと思いますね。滝のように降ってきたのは、まあ、鳩って言ってるんですけど、多分この鳩も1匹じゃなくて、まあ、100羽とかあるいは1000羽ぐらいがバーッとこう上からこう降りてきたんじゃないかと思いますが、つまり神様の恵みがこうイエス様にこうドドって降ってきたっていう感じなんですよね。まあ、ちょっと何言ってるのか非常に分かりにくい表現だけど、ここを見るといつも思い出すのは、まあ、時々よく話すあれなんですが、まあ、皆さんも知ってると思いますけど、イソップ物語に北風と太陽の、なんていうか競争っていうのがあるんですよね。知ってる人もいると思うけど、今日みたいにものすごい寒い日に旅人が道を歩いてるんですよね。今みたいに電車もないですから、外をずっと歩いてるんですけど、そしたら北風と太陽が旅人の着てるマントをどっちが脱がすことができるかっていう、そういう競争をするんですよね。で、北風の方は冷たい風をピューピュー、その旅人に当てるんですよね。で、そしたら当然寒いから、まあ、今で言えばコート、昔で言えばマントを握りしめて、もう絶対それは体がブルブル震えるので、 で全然マントを取ることが、いくら強い風を当ててもマントが取れないんですよね。で太陽はどうしたかって言ったら、まあちょっともうちょっと春にならないとまあ無理なんですけど、太陽は暖かいこの熱のある光をその旅人に当てるんですよね。でどうなったかって言ったら、暑いから自然とその旅人がマントを脱ぐっていう話ですね。まあ、今脱いだら風邪ひきますから あれですけど、でも確かに暖かい日にポカポカ太陽が当たったら自然とこのマントをこう脱いじゃった。それでその北風と太陽はどっちが勝ったかって言ったら、まあ、太陽が勝ったというお話ですね。まあそれは僕は本当に不思議なお話だっていうか、その通りだなと思うんですけど、まあ、こちらもちろんマントの話してるんですが、本当はこの話のポイントはマントじゃなくて、マントじゃないっていうか、マントを人間の心に例えてると思うんですね。マントっていうのは、まあ、今緊急事態宣言があって、まあ、またかとか移ったらどうしようとか、なんか不安な気持ちになったりして自分を閉じちゃうような気持ちがやっぱりあると思うんですけど、そのマントっていうのはこうなんかね、人間のこの殻みたいなもんで、心のかなんていうんですかね、こう閉じこもるような気持ち。もちろん今ねこのコロナが流行ってるから、当然マスクしたりね、あるいはそれ映らないようにちゃんと自分を守らなきゃならないけど、でももっと大事なのはやっぱりそれでも神様は私たちに太陽の光を注いでくださってるっていうことですね。だからこのね、空がですね、空とか天井がぱっかり開いたっていうことよりも、僕はこの話のポイントはイエス様の心が開いた、つまり心がぱっかり開くと神様の恵みがこうその人の中に入ってきたっていう話ですね、だと思うんですね。で北風と太陽の話も同じで、いつもいつもマントで自分の心をギュッと握りしめてたら、やっぱり悲しくなったり辛くなったり気持ちがめいってしまったりへこんでしまったりやっぱりしちゃうけど、でもその時に神様の恵みがやっぱりこう上からですね、皆さんのこの頭の上からこう神様の恵みがこう降り注いでるような感じで、それに心を開いたらね、あったかいシャワー浴びたらものすごく気持ちがいいのと同じように、神様の恵みがこうシャワーのようにこう上からですねこう降ってきてるっていうか、だからイエス様は愛する子だってこう言われるわけですよね。別の言葉で言ったら、まあ、今の日本語で言ったら、まあ、大丈夫だ、大丈夫だからお前は私の、まあ、愛し子っていうか、大切な存在なんだって神様が言ってくださってるということだと思いますね。まあ今本当にちょっとコロナで、まあ、厳しい状態で緊急事態宣言も出てちょっとですね自粛しなきゃならないから、まあそれは仕方がない、外面的にはマントをしっかり着て映らないように気をつけなきゃならないけど、でも心まで閉じちゃったらやっぱり悲しさとか何か不安とかが膨らんじゃうから、心はですねこうぱっかりこの天井がぱっかり開くように自分の心をこうなんていうんですかね、神様に向けてこう開けて、でこの熱いシャワーを浴びるように神様の恵みが自分の心と体にこの降り注いでくる、まあ、そういうイメージでお祈りをされたらまあいいと思いますね。そして神様が大切だよって呼びかけてくださってる、まあ、その気持ちをですね、まあ、大事にしながら歩みましょう、まあ、その中で私たち一人一人この神様からもらった役割も果たすことができるでしょう。まあ、皆さんは学校で勉強したり、まあ、制限された中で友達と遊んだり友達と助け合ったりですね、まあ、皆さんの中には勉強教えてる子供もいるっていうこの学校の中で、まあ、聞きましたけど、なかなかねいろんな学力の差が出てきて なかなか大変なあのこともあるみたいだけど、でもお互いですね、皆さん友達同士で助け合いながら歩んでいけるようにですね、心を合わせて祈りを捧げたいと。